2ページです。いざという時の心構え、南海トラフ地震に備えて、今後30年以内に70%から80%の確率で発生する南海トラフ地震。佐伯市は南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針を公表しています。南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に住む私たちは、気象庁から発表される最新の情報を確認し、いざという時の心構えをしましょう。今までの南海トラフ地震、今後の発生確率、100年から150年間隔で発生。1707年、宝永地震。1854年、安政東海地震。安政南海地震。1944年、昭和東南海地震。1946年、昭和南海地震。前回の地震から70年以上が経過。2021年。2000X年、30年以内の発生確率 70%から80%、 100年から150年間隔で繰り返し発生する南海トラフ地震を知る。南海トラフとは、東海地方から西日本太平洋側にかけての海底の地形につけられた名称で、過去に大規模地震が繰り返し発生している場所です。昭和東南海地震と昭和南海地震が発生してから70年以上が経過し、次の地震発生が切迫しています。南海トラフ地震は、全域で地震が発生する場合のほか、半割れケースや一部割れケースなど多様な発生パターンが考えられます。地震の予測はできませんが、地震発生の可能性が高まっていることはわかります。さまざまな発生形態について、次のページで学びましょう。3ページです。南海トラフ地震の多様な発生形態を学ぶ。半割れケース。半割れケースとは、東半分と西半分で別々に地震が発生する場合のことです。過去には、東半分で地震が発生後、1日から数年の時間差で西半分に地震が発生しています。1854年の安政東海地震では、32時間後に安政南海地震、1944年の昭和東南海地震では2年後に昭和南海地震が発生しました。一部割れケース。一部割れケースとは、南海トラフでマグニチュード7程度の地震が発生することです。南海トラフで一部割れケースに当たる地震は、直近100年程度で7回発生していますが、いずれの場合も半割れケースと比較して大きな被害は出ていません。中、半割れケースはマグニチュード8以上、一部割れケースはマグニチュード7以上、マグニチュード8未満。中終わり。写真2枚。写真1、大分大学減災復興デザイン教育研究センター小林雄二教授による大分県で予想される地震津波被害半割れについて。写真2、大分県で予想される地震津波被害一部割れについて。写真終わり。防災危機管理課松山美穂さんから、南海トラフでマグニチュード 6.8 以上の地震が発生した場合、または通常とは異なるゆっくり滑りが発生した可能性がある場合は、気象庁から南海トラフ地震臨時情報調査中が発表されます。大規模地震に対する警戒意識を高める必要があるので、平常時から家庭でしっかり話し合い、いざという時に備えてください。写真、防災危機管理課松山美穂さん。写真終わり。 4ページです。誰一人逃げ遅れないために、自分で、みんなで行動を起こす。気象庁から南海トラフ地震臨時情報調査中が発表された時の防災対応について解説します。異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れ。異常な現象観測、マグニチュード 6.8 以上の地震発生、または通常とは異なるゆっくり滑りが発生した可能性。ポイント1、異常な現象に対する評価、発生から5分から30分。気象庁が南海トラフ地震臨時情報調査中を発表。ポイント2、評価の結果、発表される情報、最短約2時間後。半割れケースの場合、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒。求められる主な対応、事前避難対策地域の避難行動要支援者は1週間程度避難。一部割れケース、ゆっくり滑りケースの場合、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意。求められる主な対応、日頃からの地震への備え。異常なしの場合、南海トラフ地震臨時情報調査終了。なお、避難行動要支援者とは、要配慮者のうち災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難なもの。円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要するもの。ポイント1、2019年5月末に改定、南海トラフ地震臨時情報。気象庁は異常な現象を観測し、新たな巨大地震発生の可能性が高まったと評価された場合に、南海トラフ地震臨時情報調査中を発表します。防災・行政ラジオやケーブルテレビの行政チャンネルを使い、情報を早く手に入れましょう。ポイント2、佐伯市沿岸部は事前避難対象地域。巨大地震警戒が発表された場合は、後発地震発生から30分以内に30センチ以上の浸水が生じる沿岸部、蒲江全域、与野津全域、鶴見の一部地域、下鍛冶寄が事前避難対象地域となります。巨大地震警戒が発表された際、沿岸部の市民は山間部のキャンプ場などに避難することになります。南海トラフ地震から命を守るためには、沿岸部と山間部の地域が連携し、対応することが大切です。5ページです。南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒、事前避難対象地域。蒲江全域、与野津全域、鶴見の一部地域、下鍛冶寄。鶴見の一部地域、下鍛冶寄については、事前避難対象者が少ないことから、鶴見振興局管内で対応します。地域の連携が進んでいます。海、与野津地区区長会、会長、浜田総一郎さん。山、直川地区区長会、会長、肘屋宇佐夫さん。実際に避難する場所がどのような施設かを知ることが大切になってくると思います。避難先ではどういったものが必要になるかなど、事前に把握し準備することが避難生活では重要になります。今後は実際に避難する訓練を通じて、さらに連携を深めていく予定です。海、蒲江地区自治会会長、白岩義峰さん。山、弥生地区自治会会長、染谷昌司さん。梅地区区長会会長、矢野幸正さん。 事前避難対象地域の避難行動要支援者は、大規模地震発生の可能性が高まった場合、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒発表、事前に津波の心配がない地域へ避難する必要があります。沿岸部と山間部で協力し、助け合うことはとても素晴らしいと思います。津波から命を守るためには、大規模地震発生の可能性が高まった場合に、事前避難をすることが有効です。避難に時間のかかる避難行動要支援者の方は、津波の心配のない地域に1週間程度事前避難を行います。家族や地域の皆さんと共に、更新される防災情報を確認しましょう。佐伯市からのお知らせ。いざという時のために防災協定締結。災害発生時にはいろいろな問題が考えられます。そのような問題に迅速に対応するため、佐伯市では様々な機関や事業所などと防災協定を締結しています。9月17日には南海トラフ地震臨時情報などによる避難に関する防災協定を締結しました。締結したのは、梅キャンプ村、直川憩いの森公園キャンプ場、道の駅弥生、道の駅梅、大分バス株式会社、佐伯タクシー協会、佐伯市薬剤師会。問い合わせ、防災機器管理課、電話22-4567。